の前半ですね。これをお話をしないといけません。12年、これは私たちが、なぜ苦しまなければならないのかという根本的な教えです。それは一言で言うと無明ですね。無明、無明とは一体何か。無明とはですね、自分とは何者かわからない心です。これが私の苦しみの根本です。自分は一体何者かわからない、はい、どこから来てですね、どこへ行くのか、それがわからない。自分に暗い。人のことは分かっても自分のことがわからない。
普段考えないよね、自分のことがわからない。
うん、普段はわからないです。普段そういうことを考えない、うん、なぜならば私たちには我があるからなんです、はい、我が崩れて初めて自分は自分に真っ暗であるということがわかる。だから私たちは死んだら真っ暗な世界に行くんですよ。だって自分のことがわからないから、
何も見えないの。
何も見えないです。
あら、どうしよう
そこで、自分に暗いためにですね、自分を知ろうとする、心の働きが生まれる。これが行。どうやって知ろうとするかっていうと、外へ外へとこうね、知ろうとするわけです。こう外へ外へとこう働きかけて、知ろうとする。
その暗闇で。
そう、暗闇の中で、自分を知るために外の世界に触れて、その外の世界から情報を手に入れてですね、自分とは一体何者かというイメージを生み出していくんです。分かりますかね。難しいですかね。外の世界に触れていくわけです。だから外の世界に触れるための心が必要になる。これが識なんです。
停電で真っ暗な時にこうやって触りながら進むようなもん。
そうそうそうそう、この四季っていうのを仏教では8つに分けて八四季っていうふうに言われるんですよ。八四季っていうのは原四季、二四季。原識っていうのは目で世界を見るっていうことではないですよ。誤解してはいけません。原識っていうのはこの、私たちが世界と呼んでいるものが原識なんです。つまり、目で見た世界ですね。目で世界を見てこれが世界だと認識している世界を原識っていうんです。原識、私たちはその目で世界を認識しているので、世界といったら目の世界なんですよ。目で見た世界なんです。だけどもし目が潰れてしまったとしたら、世界といったら目で見た世界ではないんです、ね、例えば音で世界を確認する、これを認識っていうんです。そう、耳がとてもいい動物とかになるとですね、耳で聞いたものによって世界を認識してるわけです。じゃあ犬だったら何ですかって言ったらね、鼻ですよね。鼻、これ美識。犬は目がよく見えない、目は白黒でしか見れないそうですね。はい、白か黒かっていうことでしか世界が見えない。その代わり鼻が発達している。だからワンちゃんにとって世界って言ったら鼻の世界なんです。 花の世界ってお花畑がある世界ですね。その嗅覚で人を感知している、嗅覚で、動物を感知している。
麻薬とかも、
はい、
割と見つけるんだからすごいよね。
だからワンちゃんの世界観っていうのは、うん、私たちが見ている世界とは違うんです。私たちが世界と呼んでいるものは目で見ている世界なんです。だから音も聞こえるし、鼻でいろんなものを感じることができるけど、世界って言ったらですよ、世界を描いてくださいって言ったらですよ、ね、匂いを描かないでしょ。
目で見えた景色、
目で見えた景色を描くんですよ、ね、それは私たちが世界と呼んでいるものは目の世界だから。でも目が見えない人にとっては耳で感じたもの、鼻で感じたものですね。そして、ソムリエとか言ったらですね、舌で感じたものによって世界を感じてる。食べたものね。そして肌で触れたもの、これ神識。こうやって私たちは常に、世界を感じている、世界を感じている。何のために世界を感じているかというと、全ては自分を知るためなんです。だから目で見たもの、耳で聞いたもの、鼻で感じたもの、舌で味わったもの、そして肌に触れたものをいつも自分と結びつけていくんです。この自分と結びつけていく心をマナ式っていうふうに言うんですね。必ず世界は自分というものと結びつけられているんです、ね、だから肌で触れたものと目で見たもの、必ずこれは自分のものか人のものか、自分と関係があるかないか、そういうことで判断する。そうでしょ。例えばね、誰かがね、上だってさーとかって聞いたらね、言ってたとしたら、くっと歩いていてもふっとね、あれ上だ、
耳ダンボの中
そうそう、ダンボのように大きくなってね、何を言ってるんだろうと聞いてしまう、ね、全然上だは上だでもね、全然違う人の上だかもしれないですだけど自分の名前を呼ばれているかのように思ってしまう、自分と結びつけてしまう。
そこから自分中心が始まる。
そう、いえ、そこから自分中心が始まるわけではなくて、そうやって自分と結びつけた情報を今度荒屋敷の中に送り込むわけです。この荒屋敷っていうのが結局自分とは一体何者かという情報が詰まっているものなんです。
集めたもの、
はい、
かき集めたものだね、こう、
ね、だから荒屋敷の中にですね、私たちはこの自分というものをどんどん詰め込んでいくわけです。そうやって、出来上がった自分のイメージが我なんです。これに私たちは中、ね、執着する。これが我執と言われるものなんです、ね、
もう目から耳から鼻からみんな情報をかき集めて、
はい、
荒屋敷に収めて、
はい、
それが自分だ。
そう、これが本能的なものに意識という理性が別に存在しているわけですね。
意識、
はい、だから私たちは意識はなくても常に自分自分自分自分っていうふうに常に、なんていうんですかね、世界をこう自分というものにこう結びつけていくわけです。
本能と意識は別物。
本能と意識というものは別物ですね、はい。だからこの八識の中でも人間というのはこの意識がすごく発達してるわけです、うん、 意識っていうのはその見えている世界をですね、簡単に言うとですね、価値を決める心なんです。これは価値があるのか価値がないのかっていうふうに、ですね、関連づける心なんです。判断する心、価値があるのか価値がないのか。それに対し、本来の私たち の, その理性がないね、心っていうのは自分の存在がここに存在しているか存在していないか、私とは一体何者なのかと、こういうことで、自分というものを定義づけているわけです。はい、そこで自分の存在と価値にこだわってしまうということで存在価値というものが出てくるわけです。私たちは、まあ、本能的なものから言えば自分の存在さえ確認できれば安心できます。ところが理性があるためにそこに無意識のうちに価値をこうつけてしまうんですよ。だから価値のある自分はいいけど価値のない自分は嫌なんです。自分を感じてもですね、そこに価値のある自分じゃなければ嫌なんです。価値のない自分だったら嫌なんです。これが識、識、識っていうのは自分というものを定義づける心。その自分というものをどう定義つけているかっていうと外の世界に依存してるんです。つまり外の世界の人が自分をどう見ているかどう、判断しているか、それによって自分というものを定義づけてるんです。
外を鏡にしてそれを見ている。
外を鏡、まあ外に触れることによってですね、その外の人が私をどう見ているか、どう判断しているかということで自分というものをこう定義づけてるんですよ。私というもの、
世間体とも違う。
世間体っていうのはですね、そこに価値をこう置いてですね、世間から自分は価値ある人間として見てもらいたいという心なんです。だから常に外から自分はどう見られているかということにとらわれてしまう。なぜかというと私たちは自分で自分を見ることができない、無明だからなんだ。だから必ず外に依存してしまう。だから外か外の変化に弱いんですよ自分は。そして無意識のうちに自分というものを定義づけてしまうんです。これが私だと。
浮いたり沈んだりするんだよね、
はい、だから自分を知るためには外の世界が必要。ところが私たちが見ている世界はあくまでも心に映った世界なんです、ね、心に映った有意識という世界を見ているだけなんですね。だからそこに実際に存在している世界じゃないわけです。世界を心の中で映し出して見ているだけなんです。ところがそれだと自分は分からないので、無意識のうちに自分を知るために外があるというふうに思ってしまう、対象を作り出してしまう。これが明識と言われるものなんです。明識、明識っていうのは対象を作り出す。対象っていうのはここに机があるっていうふうに思う。本当は心の中で映し出された映像に過ぎないわけです。この机は、この本も心の中に映し出された映像に過ぎない。このホワイトボードも心の中に映し出された映像でしかない。つまり私しかいない世界に、私だけが存在している世界にいるんですよ私たちは本来。わかりますかね。私しか存在しないっていうのは、そこに人がいてもですね、それは私の、ね、心の外にいるんです。 私の心の内側には私しかいないんです。ところが私しかいなければ私を知ることはできない。そこで私はその世界を知るためにですね、世界を知らなければ自分を知ることができないのでですね、肉体を持ったんです。つまりこの肉体っていうのは私が私を知るための一つのものなんですよ。道具なんです。だから肉体が私じゃないんです。肉体の中に宿っている魂が私なんです。何のために肉体を私たちは持ったかというと、世界を知るためなんです。そして世界を知ることによって自分を知るんです。世界を知って自分を知りたい。そこで世界をちゃんと何ですかね、実体のあるものとして見ないといけないんです。
こうやって触って、こうやって確かめて、こう硬いと、あ、ここにあるなっていう感じで意識していく。
そうそうそうそう。難しいですか？
なんか頭の中
がガラガラ。難しい、これがね。
様式はそこから肉体を持つ。
いや、だから、肉体はもっと前の段階でね、私たちは持ちますけど、うん、なぜ肉体を持たなければならないか、つまり私、肉体に宿っている私というのは自分がわからないってところに立ってるわけです、うん、つまり自分は自分を知ることができない。例えば私はですよ、目が外に向いてるので私の目は私を見ることはできないですよね。だから私を知るためにはですよ、例えば私を見ている人が私のことをどう見ているのかなっていうことで知るしかないんです、ね、私のことをどう見ているのかな。つまり私の目は常に外を向いているので私の目から私を見ることはできないんです。目を取り出してこっち向きにね見ることはできないわけですよ。外を向いてるんです。外を向いてるけど知りたいのは自分なんです。
でもこの目で見てるのは形を見るんだって、心までは
見える。形を見る、そう、だって心なんて見えないもん。だって名識っていうのは形にとらわれる心ですから。わかりますかね。こう世界をね、私は外をこう見て、外を見てるんですけど、外は見えるんです。でも知りたいのは自分なんです。わかりますかね。見えてるのは外なんだけど、知りたいのは自分なんです。でも外しか見えないから、自分で自分を見ることはできない。そこで外の人が自分をどう見てるかということで自分を知ろうとするんです。外の人が自分をどう見てるか、例えばね、私のことを上田先生と呼んでくれるから、ああ私は上田先生なんだなっていうふうに認識するわけです、
全く知らない人もっと置いて、これ誰が言ってもわからんっていうようなもんなのね。
そう だから全く知らない人がここに来た時にものすごい不安なんです、うん、だって自分のことを誰も分かってくれないから。ね、歌であったじゃないですか。あなたがいれば。なんだっけ。あれ何ですか。あなたがいれば。
東京砂漠。
そう。東京砂漠ってね。あなたがいれば。
うつむかない
で。でですか。空いていける。この東京砂漠って歌があったじゃないですか。東京砂漠ってのは人がいっぱいいるけど。自分のことを見てくれる人は一人もいない世界なんです、うん、
砂漠だ。
人はいても砂漠なんです。心が乾くんです、
うん、一人ぼっちってことだ。
そう、私たちは自分の存在を見てほしいんです。自分のことを見てほしいだけなんです。自分のことを見てそこにあなたが存在しているよって言ってほしいだけなんです、うんうん、そうすると初めて安心するんです。
そういう不安な
安心を求めてるんだね。 そう、だから私たちが求めているものって一体何ですかって言ったら、ただ見てほしいんです、私のこと。見てくれないならね、えいってね、痛めつけてでも見てほしい。叩けば見てくれるじゃん、意地悪すれば見てくれるじゃん、怒れば見てくれるじゃん、私のことを。
気を引くの。
そう、
だから放送族みたいなんだね、ブルブルブルブルブルブルブル、見るようにしてるの。
そう、
やっしてるわけ。
そうやって私のことを見てほしいだけなんです。
自己顕示欲が強いっていうのは、もうこっちを見れようっていう感じ、ね、
そう、こっちを見てほしいっていうことは、今までずっと自分の存在を誰も見てくれなかった、
うん、寂しかった、
寂しいんです。
ある人が暴走族暴れ出したら、みんな家入って見なきゃいいんだって。
それは見なければね、今度はね、もっと大きな暴力に移るんです。
我が物が使う
よね。だって自分のことを見てくれなくて不安で不安でしょうがないんですもん。無明っていうのは誰しも抱えてるんですよ。自分のことを誰しも自分自身でね、存在を確認できない。そこで自分を確認するために、一生懸命人から見てもらいたい、見てもらうためにね、人の役に立とうとするんです。人にとって都合のいい人間になろうとするんです。
いいことするんだ、
はい、見てもらうために。ところがただ見てもらいたいという気持ちだけじゃなくて、価値のある人間として見てもらいたい。
無視されてもますますエスカレート
する。そうそうそうそう、そういう気持ちがある、私たちにあるんです。で、価値のある人間として見てくれないのならば、今度はね、まあ、いわゆる悪い人間でもいいから見てもらいたい、そういう気持ちでいじめたり、ひどいことをしたりするんです。それだけ私たちは自分の存在をもう確認せずにはおれないんです。自分の存在を常に常に常に確認して安心したいと思ってるんですよ。
乱暴な人は本当はとても寂しい人なんだよね。
そう、とても寂しい。自分のことを本当は見てもらいたい、認めてもらいたい、ただそれだけなんです。
表現の仕方が間違ってるから認めてもらいたいのに、なおみんな離れていっちゃうよね。
そうそうそうそう、
するとね、
はい、だから認めてもらう手段として善と悪が存在するわけです、うん、仏教ではですよ、うん、仏教では善っていうのは人に迷惑をかけずに認めてもらうことを善って言うんです。悪っていうのは人を苦しめてでも認めてもらいたいのが悪なんです。だから善も悪も共にですね、認めてもらうための手段なんです。例えばね、一生懸命親のために何かしてあげたいって思うのは、親に振り向いてほしいからです。でも一生懸命親のためにやっても、親が仕事に熱中してるとですね、自分の方を見てくれないの。で、そうすると子供は寂しいと思うんですよ。ね、そしたらね、どうしたらね、自分のことを見てくれるんだろうと考えるわけです。考えてね、あ、そうか、もっといい子だったら、親は見てくれるだろうと。ね、一生懸命いい子になろうとする。ところがね、いい子になればなるほど、親はね、あー、うちの子は本当にいい子になった。これで仕事に専念ができると。
心配しないで、
心配しないで。そうすると子供はもうそれによってね、やっぱりどんどん苦しむわけですよ。で、ある時ね、ああ、どんなにいい子になっても親は私を見てくれないんだと分かった瞬間、ガラッと悪に変わるんですよ。
あんなにいい子だったのにとかってい
う、ね、そう、あんなにいい子だったのにっていうのはね、それはいい子の時にちゃんと見てあげてないからなんです。だからここで子育てっていうのは大体決まるんですよ、うん、子育てっていうのはね、ちゃんと子供のことを見てあげてるか、うん、それとも見てあげていないか、それだけなんです、うん、なぜなら私たちは結局自分の存在を確認したいだけなんです、うんうん、常に自分の存在を確認して確認して確認して確認して、だからね、あんたちょっとこれやっといてよって言ってもね、うんともすんとも言わない。これはダメですね。不安になります。
そうだよね、不安になる。
声を上げてもですね反応もしてくれない
でしょうか
ねえ、これはあかんですわ一人暮らしとかね、よくね、もうみんなに迷惑かけたくないから一人暮らししたい、うん、一人暮らしなんてしようもんならね、苦しくて苦しくてしょうがなくな
る、うん、そうしていないから、
自分のことを見てくれる人がいないから、うん、だからね、一人暮らしした人はね、やっぱりボランティアにでも参加したいですよね、うん、ねえ、やっぱり役に立って自分のことを認めてもらいたい、うん、そうしないとね、生きていけないの。これが私たちの心の食事なんですよ。肉体を維持していくためにはですね、三度三度食事をとっていかないといけないように、呼吸をするようにですね、私たちはですね、自分の存在を常に確認していかないといけない。で、確認できないと不安になる。だから認めてくれそうな人のためにはですね、どれだけのお金でもつぎ込むようになるんです。ちょっと認めてくれるだけでもう嬉しくなってね、ああこの人なら私を認めてくれるということで、どれだけでもお金をつぎ込むわけ。それほど心が飢えてしまうんですね。
せめて家族内だけでもお金かけんでも認めてやらないとね。
そうなんです。家族がちゃんとね、それぞれの、ね、子供や、ね、他の人を見てあげれば、うん、それだけで幸せなんです。幸せって何ですかっていう一つの結論はですね、見てもらうことなんです。見てほしいだけなんです。夫婦でね、自分がねここにいるのにね、旦那さんがねテレビをじーっと見てる奥さんはねここに座ってるね、旦那さんはテレビを見てそうそうね、奥さんとしてはね、あなたあなたいつまでテレビ見てるの、これは怒りますわ、不安だから。
何か用事なかったら知らないし、
用事がなくても見てほしいんです見てほしいんです。24時間でもこれね、見てるだけではね、網膜に映ってるだけかもしれないので確認せずには俺はちゃんと見てる、
そん
な、うーん見てるよとかって言うと人間幸せなんです。
そんなのあるか
でもあのテレビが入ってからみんな同じ方向見てるわけでしょ、
うん、
だからもうちゃぶ台でこう向き合って何かっていうのがなくなったから、それで人間的にあまり良くないっていう。
まあそうですね、やっぱりちゃんと見てもらわないと私たちは不安になる。不安になるとその不安をごまかすために欲に走る。欲に走るっていうのは自分をまあ見ていない、この自分のことがわからないという不安をごまかすためなんです。
だってテレビはもう全然自分のことを見ることないもんね。
そう、これはだから結局欲が起きてる状態なんです。テレビを見たい見たい見たいっていうのはね、不安だから、もうその不安をごまかすために欲を起こしてるんです。本当は私たちは自分の存在を見てもらいたい、でも見てもらうためには自分で自分の存在を知ることはできないので、人から見てもらうしかない。ところが見てもらう人たちがみんな余裕がないと途端に不安になる。これが汚れた世界だ。私たちは常に自分の存在を確認しているので、自分の存在を確認するためには人が少なくとも自分を見てくれないと困るわけです。見てくれないとね。ところがみんな欲に走ってたらね、東京砂漠と一緒じゃないですか、ね、あなたがいればってね、ああうつむかないでってね、歩いて行けるってね、この東京砂漠ってね、こうあなたがちゃんと私を見ていれば安心して生きていけるんだけど、あなたが、ね、テレビばっか見ていると
本当に一人だけでもね、
そうそうそう、
一人のこと
を
見てもらえる、はい、誰もいないし一人ぼっちだったら、
一人ぼっちだったら苦しくなるじゃないですか。だから死んだら苦しい世界に行くんですよ、死んだら一人ぼっちの世界に行くから。 誰も私のことを見てくれない世界に来るんです。だから猛烈な苦しみがやってくるんですよ、死んだら。
またそれなりに。
だって私たちは常に自分の存在を確認しながら生きている。その存在を確認するためには肉体を持たないと誰も私のことを見てくれないんです。ところが肉体を失うとどうなるかって言ったらですよ、ここに私が存在しても透明人間のように誰も私を見てくれなくなるんです。
寂しいのね。
そう。
そしたらその霊に向かってこうやってお参りするっていうことはいいことか。
いやいやいや、だってそこにいるかどうかなんて分かんないじゃないですか。だいたいその肉体がないってことは目が見えない、耳が聞こえない、
うん、
何にもないわけです、感覚が。そしたらそこにはね、私しかいない世界なんです。
今頃結婚するわけにもいかんし。
大丈夫、みんないるから。
友達、友達とるじゃないか。
電話があるじゃないですか。
あ、電話ね。
あ、結局電話でも自分のことを相手が確認してくれたらね、それで安心できる。だから不安になるとね、一方的に話し続けるわけ。
あ、なるほどね。
そうやって一生懸命自分を確認しようとする。
みんなが電話しとるんだ。
そうそう。
みんな女の人と特に。
そう
だね。
うん。
いや、確かに。長いじゃない。本当に
長い。なんでこんなに話すんだろう、同じことをってね、うん。それはだって同じことでも何でも自分を確認できればいいんです。ところが聞いている人は自分のことを相手は見てくれてないので、どんどん苦しくなってくるんですよ。だって私たちもね、聞いてる私も自分の存在を確認してくれて初めて安心できる。だからキャッチボールで初めて安心なんですよ。一方通行はですね、苦しみなんです。話してる側はね、聞いてくれてると思って、つまり相手が私のことを見てくれてると思って安心するんです。だけど相手はですね、自分のことをこうちっとも見てくれてないと思ってどんどん不安になっていくんです。
よく煩わしいから一人暮らし一番いいんだなんて言ってるのは、あれは口先だけの話で。
そう、一人暮らしを本当に始めたら死にたくなってきます、うん、早く死にたい、早くお迎えが来てほしい、苦しいもん、うん、それは何日も食事を取らなくて生きているようなもんなんです、うん、はい、そう、心の食事を取らずに、
だから川下さんは死んだ方がいいっていうんだね。
そう、うん、一人暮らしって本当に良くないですよ。
来ないしね、
はい、だからたまにね、息子がやってきたりすると、あー来てくれた、嬉しい、私のためにわざわざ来てくれた。
お金も取られた。
取られたっていいんですよ。お金取られたって、自分の存在を確認してくれたら、この瞬間だけでも存在をね、確認してくれたらね、どんな嘘でも人間はつきますよ。これが嘘つき。今この瞬間自分をいい人だと見てくれるならば、次の瞬間ね、私のその信用も全部失ってもいい。それほど飢えてるんです、自分の存在に。
でも一人暮らし女は多いもんね。
お父さんに信じるわ、もうみんな。
女性が一人暮らしになるとね、その人に電話をかけるとね、長々と電話するでしょ。
逆になるとしたから惨めなん
だ。例えば、定年退職して家に帰ってきたけどね、家族が誰もね、自分の存在を確認してくれないと、もう不安で不安でしょうがない。
やっぱりそうだね、定年の時にね、定年終わってうち帰してもね、一人だった時、こんな寂しいもんなかったな。
はい、そう、それは自分のことを誰も確認してくれないから。苦しいです。これが私たちの苦しみの根本ですね。これを解決するために人間に生まれてきたんですよ。何のためにじゃあ私たちは生まれてきたんですか。人生の目的は一体何なんですかと。それは自分を知るために生まれてきたんです。どうやって。人から自分を認めてもらっている限り、肉体を失ったら苦しみの世界に行ってしまうんです。だから自分が自分の存在を確認できるようにならないといけない。
内側に目を向けんとダメってこと、ね、
いや、それは自分の力で自分を見ることはできないので、うん、他力が必要なんです、うん、これが阿弥陀仏のお力なんです、うん、阿弥陀仏とは光明、光明とはね、自分を照らしてくれる光なんです。だから阿弥陀仏のお力によって自分の存在を確認できると、人から自分のことをよく見られたいとかですね、認めてもらいたいという気持ちがガクーンと減ります。だってもうすでに自分が分かってるから。これが私たちが求めている究極の幸せなんです。
そうなると一人でも寂しくない。
そう、だから肉体を持たなくてもいい、これが仏です。はい、そう、
命が必要ない、
はい、そう、肉体の命にとらわれなくてもいい、死を乗り越えることができる、これが私たちが求めている幸せなんです。何のためにね、私たちは生まれてきたのか、何のために生きているのか、それは自分を知るために生きているんです。自分を知るために生まれてきたんです。自分を知るまでは死んではいけないんです。はい、ところが私たちは結局この根本的な苦しみに目を向けずに、ひたすら人から認めてもらうことに必死になっているんです。ね、そしてどうしたら人を自由にコントロールできるか。だって私たちの幸せっていうのはですよ、人に左右されるんですよ。でしょ？人に左右されますよね。
自分が左右されないで、自分が人を左右したい。
そうそうそうそうそうそう。人が私を見てくれたら幸せだけど、見てくれないと不安になる。だからこの不安からですね、人を束縛したいんです。
で、好きなように動か
す。そうそうそうそう。で、好きなように自分をいつも見てもらいたいんです。私のこと好きって言ったらね、うん、好きだよって言ってくれるような人になってほしい。ところがね、うん、好きだよって言っても心が伴ってないと嬉しくないんですよ。
やっぱりね。
そう、どんなに力を手に入れても相手の心まで手に入れることができない。ロボットからね、あなたは存在してますよって言われてもですよ、それは嬉しくないですよね。
嬉しくないよね。
でもそんな感じになるんですよ。力を手に入れて、権力を手に入れて、人を思い通りに動かして、自分がここに存在しているんだっていうのを確認してるっていうのは不安なんです、それだけ、はい、どんなにこう自分のことをお金の力でですよ、権力の力で認めてもらおうとしてもですね、それは相手を縛って認めてもらっても嬉しくない。
北朝鮮将軍様が見たね、
はい、
あがめ立てます。
そう、嬉しくない。そんなこと嬉しくないから、もっと増やせば満足できるんじゃないかという発想なんです。やっぱ一人から認めてもらってもちっとも嬉しくない。やっぱり二人だ。二人より10人、10人より100人、100人より1000人っていうふうになっていくんです。でも人数が増えても増えても増えても増えてもですよ、私のことをちゃんと見てくれないと不安なんです。
でも増やせば増やそうと、またその他が反逆者が出るような、
そうしたら不安じゃないですか。
かえって不安になるんで。
そうそうそうそう、うん、そう、私たちの願いをね、たった一人でもいいんです、うん、私のことをちゃんと見てくれる人が欲しいんです。ところが私たちはこの存在価値に縛られてくるので、自分の中でですね、私じゃない私を作り出してしまうんです。私たちは自分のことをちゃんと見てもらいたいと思ってるんですね。例えば自分はですね、嘘つきでね、欲に汚く怒りっぽい人間だとするじゃないですか。そんな自分は誰も認めてくれないと思うと、かっこつけますよね。自分はね、そんな優しい思いやりのある人間として演じます、この瞬間だけ、ね、ほっ
無理してる無理してる。
そんなことしたから。
そんなに無理。
そうそうそうそう。そうそう、みんなの前では私はいい人に変わります。いい人に変わりました。だけど自分のことをみんなはいい人だと見てくれれば見てくれるほど寂しくなるんです。
嘘ついてるのかね。
そう、嘘ついてるか。本当の自分はそうじゃないんです。本当の自分はそうじゃないから、なんかね、自分の隣にいるなんか優秀な人間が認めてくれて、認めてる、認められてるように感じてしまうんです。
自分じゃなくて。
そう、自分じゃない人だもん、この人は。うん、私たちは自分のことを認めてもらいたい。認めてもらうと安心ができる。うん、だけど、自分の中でもう一人の、その認めてもらえる存在を作り上げると。これがコケなんです。そう、嘘の自分、もう一人真実の自分がいるわけですよ。真実の自分とコケの自分、二人の自分がいるんです。コケの自分っていうのは人前の自分、いい顔している自分、世間体を気にしている自分、人からいやいい人ですねと言われている自分がいるんです。その人が認めてもらってもですね、その時しか嬉しくない。
うん、内側の自分を知ってる？
内側の、そう、内側の自分をなんとなく感じて、うん、こっち側を認めてもらわないと満足できないんです。うん、そうじゃね。だから、認めてもらえばもらうほど心が乾くんですよ。う
ん、
ね。
どんどん、
そうそうそうそう、だ、人間正直に生きるのがいいんですよ。正直に生きればですよ、正直な私を認めてくれる人はどっかにいます。だけど嘘を固めて生きるとですね、嘘で固めた自分を認めてくれる人がいたとしても、正直な自分に対する自信がどんどん奪われて、もう、うん、なんていうんですかね、かっこつけなければ人前に出れなくなってしまうんです。そしてどんなにかっこつけた自分を認めてもらってもね、寂しいんです。
あのサラリーマンの時にね、上司にね、そのトーマスってさ、横で聞いとってもね、あれでも上司はあれで嬉しいのかな、やっぱりそんなのかなと思って見たのいっぱいあるけどね。
あれは嬉しいです。それは上司も上司でコケで接してるから、はい、
見えすぎたようなあれやる人もいるからね。
見えすぎたものでも嬉しい。
そういうのよりよりのかいじゃん。
いや、そうなんだ。だけど最後はその人だって、その上司がいなくなったら今度落とされちゃうから。
あ、うん、見えすぎたことでも嬉しい。結局自分のこう心の内側に目を向けてない。心の内側っていうのは本当の自分がいてね、本当の自分が認めて欲しくて欲しくていっぱいなんです、私たちは。で、まずその私たちは本当の自分というものが存在して、コケの自分がいるってところに立ってるんですよ、まず私たちは誰しもね。だからコケの自分で生きてるので、どれだけ人から認めてもらっても満足できずに、常に人から認めてもらうために頑張るようになるんです。常に常に常にこう頑張ってしまうんです、人から認めてもらうために。でも認めてもらってももらってももらってももらっても安心できない。そんな中ね、禅師がいたとします。禅師はですね、相手の故郷をこうぶち破りですね、真実が見える人なんですよ。そうするとですね、禅師に私のことをちゃんと見てもらえば私は安心できる。だけど禅師は私の故郷をぶち破り、真実が見えてしまう。どうしますか。あー、全知識に会いたくない。
都合悪いよね。
正直に生きないとダメ。
そう、全知識は常に真実を見抜く力があるんです。
すごいね。
その人の苔がどんなに分厚かろうがですね、真実をその人の の真実を見てしまう力なんです、うんうん、それはね、私たちの私の存在を常に確認してくれる人だから、その人に触れているだけで心は安心するはずなんです。だけど苔で生きてきた人にとってですよ、真実を見抜かれる人って怖いじゃないですか。嘘で固めた人にとってですよ、私の真実っていうのはもう見た目とはねほど遠い存在なんです。
プロレスラーのマスク剥がされるよ、
そうそうそうそう、
必死に守るもん。
そう、だから最初は全知識に会いたくないんです。全知識に、だ例えば一生懸命コケでね、私は綺麗な心を持っている優しい人なんですって感じでね来ていたと。ところがね、あるひょんなきっかけでね、全知識は私の真実を実は見抜いている、うん、となると途端にね、まあ、しばらくお休みさせていただきます。
合わない、
合わない
どうも跳ねつけられる。
そうそうそう、あ会いたくない。
そうなるのね。
そうだけど本当は世界中でですよ、ね、その誰を本当に求めてるのかって言ったら全知識を求めてるんです。私の真実を見てくれる人だから、この人が一番私を幸せにしてくれる人なんですよ、ね、だけど真実とコケとのギャップが大きくなればなるほどもう真実を認めることはできない。そう、
でも本当は自分を知りたくて生まれてきたっていうことは全知識が教えてくれてるのが本当の自分なんだよっていうことだよね。
全知識が教えてくれてるのがじゃなくて、全知識が見ている私なんです。
見ている私、
そう、全知識が見ているあなたがですね、本当のあなたなんです。
喋ってもらったらちょっとおか
しいな。
真実は怖い。だって真実がなぜ怖いかって言ったら、真実が分かったら見捨てられるんじゃないかと思うからなんです。
それほどひどいんだね。
それほど
ひどい。
だけど全知識はね、真実が分かった上で、じゃあ最初から分かってんですよ。もう本当思うんですよね。もう全知識の前でね、いろんな人が嘘をつくんですよ。でもう嘘つかなくてもいいって分かってんだから。分かってる。もうそんなね、取り繕ったもの、ね、見た瞬間分かるんですから。それがね、特殊能力なんですから。
うん、い
や、おかない。おかない。おかないじゃん。それは分かった上で普通に接してるんですから。
ね、本当だよね。
だけど、初めはね、全知識は真実が分からないって思って、こう安心して接してるんです。でもどうか仏法を聞いてるとね、どうもね、私の心の奥底まで見ているような気がする。
見抜かれてる。
そうするとね、極端にもう聴聞したくなくなる。聴聞する前はどうも行きたくない。
そう、
うん、行きたくないな、行きたくないな。そう、
真実がぐさっと刺さって痛いもんね。
そう、それはその真実を全知識が見ていると思うからです。実際見てるけど。で、ある時に気づくんです。もう諦めた、ね、この人は私の真実をもう見抜いてしまっていると。いくら隠してもダメだ。はい、そうそう、それが分かると聴聞に前向きになるんです。
言ってくるか。
そう、
もう仕方ないと思うもんね。
そう、仕方ないと、これが私の真実だっていうふうに分かると安心して聞けるようになる。途端に。それは真実が分かればですよ。真実の私を見てくれたらですね、一気に心は楽になります。だって私たちはこの無明を抱えていて、自分の存在を確認したいと思って生きてるんだから。これが私たちが求めている幸せなんですよ。この世で何を求めてるか。それは本当の自分を認めてもらいたい、ただそれだけです。ただこれは肉体がある間の幸せなので、生きている間しか味わいません。死とともに全知識との肉体的な関係がね、こういわゆる肉体を失うので、その全知識も私の存在を確認できなくなるんです。だからまた苦しみが まあ、苦しみの世界へと落ちていくわけです。だから人間誰しも死んだら苦しい世界に行くんです。これ仕方がない。それ私たちが求めているのは自分の存在を確認することが私の求めているものである限りですよ、ね、その死とともに肉体を失うので誰も私の存在を確認できなくなる。それはものすごい苦しいわけです。だからこれを解決するために生まれてきたんです。もちろんこれはあまりにも大きな苦しみなので私たちはすぐに肉体を持って何とか自分の存在を見てもらおうとするんです。花がね、一生懸命こう花を咲かせるのもね、見てくださいってことですよね。常に自分の存在を見てもらおうと努力してるんです、ね、だから男がいおり女がいるわけですよ、ね、自分の存在を見てくれる存在がどうしても必要になるわけです。これが私たちの求めている幸せなんです。ところがある時から見てもらうためにもう一人の自分を作り出してしまう。その瞬間から私たちの心は乾くんです。
そんなに求めない人もいる？
そんなに求めない人いません。この世に誰一人としてこの存在価値を求めない人なんていない。仏だけです。それは求めていないように見えるのは十分満たされているからです。だから人間正直が一番っていうのは正直であればあるほどそのままの自分を認めてもらうだけで安心できるから、
うん、ね、取り繕わんでもいいから楽だもんね。
そう、こけになればなるほどその不安が増してくるわけ。カッコつけたってしょうがないけど、カッコつけないと認めてくれないと思うからカッコつけるんです。そう、そうか。だから私たちがまず幸せになるためにですね、やらなくちゃいけないこと、第一歩はですね、故郷を破ることなんです。ところがこの苔の自分に取りすがる力、これが自力なんです。これが自分なんだ、苔の自分が自分なんだ、そうやって何とかして苔に取りすがっていく力を自力っていうふうに言うんです。だから自力が去らないと、つまりかっこつける自分を捨てないと安心できないんです。
すがってるんだ。
そう、つまり、そこには不安があるわけですよ。自力があるってことは本当の自分が分かったら見捨てられてしまうんじゃないかっていう不安があってですね、故郷を作ってるんです。見捨てられたくない、そういう気持ちからその私たちは故郷を作り、故郷にこう一生懸命取りすがってるわけ。
死ぬ時にはそれがなくなっちゃう。
はい、そう、偽物の自分が大事で、偽物の自分は死とともに消えるんですよ。で、本当の自分は見えてないので真っ暗な世界に行っていくと。
ほとんどこれ
は
ね、
ほとんどこうなんです。
どう転がしたって、
そう、だから外に健全精進の層を減ずることを得ざれって言われるんです。外にいい顔するな、そう、いい顔すればするほど不安が増すんです。いい顔した自分を認めてもらっても私たちは安心できないから。
認めてもらったって上目だけかもしれないし、
ね、見抜かれる不安を感じて ね、生きてかんけなんだよね。
そう、
聞くと聞けば聞くほど自力に執着してる自分がいる。
それは仏法を聞けば聞くほど真実が明らかになって、この真実では嫌だと思って故郷に
行く。なお強く。
なお強く。
殺されてくるのが嫌だね、これ。
やっぱ剥がされてるんだよな。
そう、これはね、時間をかけて剥がしていかないといけないんです。
剥がした方が楽なんだよね。
自分の心がブレるのは、
自分の、その心がブレるっていうのはですね、そのものすごく人から見た自分というものに依存してるんです。その人から見た自分っていうものは自分の中に根拠があるんですね。こういう自分だから人は認めてくれると思ってるので、その中の自分が演じきれない、ものすごい白鳥の湖のように演じてるんですよ。ね、そうするとこうどっかでかかとをつけるじゃないですか。つけた瞬間自分は人から認めてもらえないと思うので、もう人を避けるんです。極端に変わるんです。つまり人からこういうふうに見られたいって気持ちがあるので、それとは違う自分になった瞬間にもう人に会いたくないとか、自分の世界に閉じこもろうとか、心がどんどんブレて苦しくなってくる。だからそんなにね、こう頑張らなくていいんです。頑張らなければ演じれますから。
地に足ついてね、私それは理想の自分が高すぎ
る。理想の自分が高いんです、うん、つまり認めてもらえないと、まあ、これぐらいの状態じゃないと認めてくれないと思ってるんです、うん、自分は、うん、そんなことはないですよ。もっと低くても十分認めてくれます。
でも人に会いたくないって人いるよね、あんまり。
人に会いたくないってことは理想の自分を演じられないってことなんですよ。例えば若い時にね、自分はこういう人間だっていうことで人に見せていた人は、衰えて醜くなった自分を見せたくないじゃないですか。例えば女優とかですよ、綺麗な顔で売っていた人がですね、もう年を取ってしわくちゃになると、どんなに若作りしてもですよ、松田聖子さんがどんなにこう若作りしてもですよ、若い武井絵美さんにはかなわないじゃないですか。
そうなんだね。
しょうがないとは思えない。しょうがないと
しょうがないよね。
しょうがないとは思えない。私はね、若い頃はあんな武井絵美よりね、綺麗だった。
私はアイドルだ
ったね。そんなこと言ったって年取るんだもん。
年取るんだもん。それは、うん、年取ってしまっても、このね、もうこの綺麗な顔がね、もう変わらないでいてほしいんです。
100歳になったってまさか二十歳の顔であるわけ
ね。その昔歌を歌った人があるじゃないですか。面影の変わらぬ年の積もれかし、たとえ命に限りあるとも。
難し
い。
面影のっていうのはこのね、この綺麗な顔が変わらないままで、
身体の
年の積もれかし、年を取っていきたい。たとえ、ね、命に限りがあったとしても、たとえ死んだとしてもいいから、この顔が綺麗なままでいたい。そう、
無理無理。
頑張ってんのさ。
いや、だから一生懸命こう整形手術をこう重ねてるじゃないですか。
治りになるじゃん。
そう、それは苔の自分というものにものすごいすがってるんです。
あ、すごい。
本当の自分っていうものに自信がない。
やっぱりさらけ出すチャンスを見失ったんだね、どっかでね。
そうそうそう。
でも女優さんだって年取ったらそんなに綺麗だよね。
いや、それは一生懸命努力してるから。
お金かけて磨いてるから、ね、
そうだけど、やっぱり年を取れば取るほど不安になるので、権力を誇示して何とか分かって、まあ、認めようとする。
うん、あの、この品のある人と、まあ、普通の人とより、その品のあるっていうのは育ちがいいとか、
品のある人っていうのはですね、うん、この真実をもう磨いてきた人なんです。
あるよね。
そうそう、
常にやっぱり自分の真実っていうのを意識して生きてきた人は、やっぱり真実を認めてもらうためには、やっぱりどんなにこう表面を取り繕ってもダメじゃないですか、うん、だから品が身についてくるんですよ。
あ、はい、磨くんだよ。
磨くんです、ね、それは時間をかけないと無理です、ね、だけど苔に頼ってる間はですよ、人前だけこう演じればいいんです、うん、でも人前で演じてもですね、日頃の自分がやがてにじみ出てくるんです、うん、そうするともう隠しきれなくなるんですよ。
日頃の自分ほったらかしたもんね。
そう、だから日頃の自分を鍛えていかないといけない。
やっぱり人の見てないところでも努力 来たりするっていうことは磨いていけるん
ですね。人のそうですね、人の言いようがね、いまいがですね、努力その磨いていくっていうよりはですね、続けていくことが大事なんです。自分がそんなに無理せず続けていけるぐらいのことをずっとやっていく、それが仏教でいう中道なんです、
無理しないでね、
はい、無理せずに自分を磨いていく、それは無理してもですね、これは徳っていうのはですね、時間なんです、続けてきた時間によって決まるんです。徳のある人っていうのはね、やっぱりこう違いますよね、徳があるっていうのはね、それは一朝一夕ではできないんです。
積み重ね、
そう、それは徳を重ねてきた人はどんなにね顔が衰えたとしても、やっぱり
ね、
そう違うんですよ、ね、そう、そう、だけどそれは真実の自分に目を向けないとできない。苔に取りすがってる間はわからない。はい。そして仏教というのは私の真実を見せてくれる力があるんです。だから仏教を聞くと安心する。自分の本当の姿を教えてくれるか、認めさせてくれるから、これが功徳と言われるものなんです。だから仏教には功徳がある、功徳がある、功徳があると。なんで功徳があるのか、それは自分の本当の姿を教えてくれるからなんです。そうすると初めて安心するんです。食事を取ったように安心する。本当はね、ガキ道の人っていうのはね、もう苔にこうもう完全にすがってる人なんですよ、ガキと。そういう人ほどね、真実を 見せたくない。だけどその人が幸せになるためには、ガキが幸せになるためには仏教を聞くしかないんです、はい、ね、で仏教を聞くっていうことは本当の自分を見せるっていうことでね、なかなかガキにはできない。で幸せになる唯一の方法は仏法を聞くことなんですけど、ガキにとってね。だけど仏法を聞くと本当の自分が見せつけられるから聞けない、聞きたくない。ちょっとお休みさせていただきます、しばらく。だからしばらくお休みさせていただきますっていう人ほど後継が強いんです。はい、言葉を変えると自力が強いんです。そう、休んだままでは不安がとても強いんです。いい顔したいっていう気持ちがとても強いままなんです。
でも自分損するよね。
いや、それは損しますよ。だって唯一ね、私が幸せになる方法が仏法ですから、はい、それはこの真実が分かれば分かるほどね、私が分からないっていうことから全ての苦しみが生み出されてるっていう、全ての私たちの行いが生み出されてますから、はい、そして私の中で自分というイメージを生み出して、それに執着してるわけです。それが私たちの中にあるですね、自分の我というものなんですね。がっていうのは結局自分の中で生み出した苔の私なんです。これに執着している、これが私たちなんです。そして、人が自分のがと同じように見てもらうと喜びを感じるし、人が私のがとですね違うように、私はそんなね捨てられる人間じゃないのに、私のあげたものを捨てられたとした場合ですね、なんてひどい人なんだと、もうこんな人とは二度と会いたくない、この本貸しなさい、ないなら買ってきなさい、こうなる。これが私たちの苦樹とか楽樹っていうものを生み出す。苦樹とか楽樹というものを生み出し、執着が生み出される。そして執着から私っていうものをですね、私は真実なのに苔の方だと思って、苔なら何でもいいってことになるわけですよ、ね、だから私は苔ならばですよ、この壺だっていいじゃないですか、壺だって私になりますよね、絵だって私になる。 そうそう、私というものを、ね、一つこうががつけれるものだったら何でもかんでもがをつけるようになる。本当は真実一つが私なのに、コケが私、つまり自分じゃないものを私と定義した瞬間に何でもかんでも私になるわけですよ。そう、物を増やしたくなる。だって全部私だから、どれか一つ認めてくれるんじゃないかな。そして最後はその私というもののコケが死とともに崩されていく、老いとともに崩されていく。真実の私が崩されるわけじゃないんですよ。コケの私が崩されていく。でも私はもう真実が見えなくなってしまってるので、苔が私なんだ、ね、そして苔の私に執着し、苔の私が認められると喜ぶ、苔の私が否定されると苦しむ。でもそれは私じゃないんです、うん、だから苔が破れていけば破れていくほど執着が取り除かない、苦樹とか楽樹を感じる必要がなくなるんです。仏教というのはまず真実、私の真実を見つめていく旅なんです、うん、死を乗り越えるっていうことはなかなかできないにしろですね、うん、真実が見つかれば、私の真実さえ見つかればですね、苦しむ必要はないんです、
うん、背伸びしなくてもいいんだね。
これが第一目標なんです、うん、つまり私は本当の私を隠し、仮の私を作ってそれに執着してるんです、うん、これが私たちの苦しみを生み出している根本なんです、うん、まさまさ。で、仏教っていうのはね、それだと苦しみだからっていうことで苔の私を壊してくれるんです、うん、そうすると苔の私に執着してる私は仏法なんて嫌だって、うん、
そうね、苦しくて、
そう、う
ん、聞きたくない、
そう、そう、そんな簡単に真実を認めることはできない。そこでここまで分かった人はですね、真実の私を知らなければならないという考えに移るわけですね。ここまで話すと真実の私が知りたいって思うでしょ、思うでしょ。その真実の私を知る方法が、これが行福という3つ目の善です。はい、そう、これが真実を知る方法。もちろん聴聞も真実を知る方法だけど、聴聞しつつやっていく善、それが行福。この行福を実践していくことによって自分の真実が明らかになる。そう、それは言葉を変えると苔の自分が崩されていくと、自力が崩されていく、そういうことになるんですね。